今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の3章5節から17節までです。マタイによる福音書の3章5節から17節、はじめに12節までをお読みします。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末立ち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、今日バプテスマとはいかなる意味か、洗礼とはいかなるものか、どうか私たちに教えてください。水のバプテスマ、悔い改め、火のバプテスマ、火によって殻は消えない火で焼き尽くされる。主よ、これらのことをよく私たちに教えてください。語るしもべのこの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、今日もあなたの命を豊かにいただかせてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は特にですね、このバプテスマのヨハネ、年末にかけて、ね、クリスマスにかけてイエス様のお生まれのことについてよく見てきました。その後ですね、このバプテスマのヨハネが現れるというのが大体福音書の、パターンなんですけども、福音書、4福音書ありまして、でそのうちの、マタイとルカはイエス様の誕生が最初に来て、その次にバプテスマのヨハネが現れる。でマルコとヨハネについてはバプテスマのヨハネが福音書の初めなんですね。ですから福音の初めは、このバプテスマのヨハネ、すなわち洗礼、ね、バプテスマということを、これは、まさしく福音の始めでもあるわけです。皆さんはバプテスマ受けているでしょうか？覚えていないっていう方はいないでしょうね。水で、ね、バプテスマを受けました。バプテスマを受けると、ね、聖餐式に預かれるんですけども、何も聖餐式に預かるためにバプテスマを受けるわけではありません。まあ、この私も実を言うと、クリスチャンホームに座って洗礼式にそろそろ参加したいな、まあ、そんな、本当に軽い理由でもあったかもしれないんですけども、 でもその洗礼ということ、これは本当に福音においてまたクリスチャン生活において基本中の基本、初めであることです。ではバプテスマとは一体何か。バプテスマ、ギリシア語でバプテスム、これは浸し込むという意味です。水のバプテスマ、それは水へ浸し込むという意味ですね。バプテスマには2種類あります。水のバプテスマと聖霊と火によるバプテスマ、ね、書いてありましたね。この2つの種類があります。水のバプテスマ、それはこのバプテスマのヨハネが、ね、水の中にヨルダン川の水で、授けておりました。そしてそこにいろいろな人が、ね、ヨハネのところに来てバプテスマを受けに来るんですけども、そこにパリサイ人やサドカイ人たちが大勢、バプテスマを受けに来るのをヨハネが見たとき、ヨハネは彼らに言いました。ちなみにこのパリサイ人やサドカイ人たち、まあ、当時の宗教指導者たちです、ね、牧師とか宣教師とか伝道師とか、そういった高い地位の宗教者たちですね、彼らが、まあ、宗教的な指導者たちが受けに来るのを見たとき、バプテスマのヨハネはなんとマムシの末呼ばわりするんですね。宗教者たち、もう外見は立派です。多くの人々に先生先生と呼ばれているような、そういう高い地位の人たちに対してこのヨハネはマムシの末たちと言います。誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。このパリサイ人たちやサドカイ人たち、一見宗教者ではあっても、しかしそうではないものというものがいるんです。ヨハネは何を指示したか。悔い改めにふさわしい実を結びなさいとヨハネは言いました。悔い改めにふさわしい実、それを結んでいなかったから、だからマムシの末呼ばわりされたんですね。このパリサイ人サドカイ人たち、彼らは我々の先祖はアブラハムだと心の中で、ね、言うような考え方でいたんですね。皆さん、ね、教会に通っている、ね、私はクリスチャンだというような考え方だけで終わってないでしょうかね。悔い改めにふさわしい実を結んでるでしょうか。悔い改めとは方向転換です、ね、それまでの人生罪に対して生きてきた、ね、肉欲に対して生きてきた、そして自分が犯してきた罪罪、人々を迷惑かけ、人々を、ね、本当に落とし込め、そして自分自身の体も怪我してきた。自分自身も、ね、肉欲、情欲に溺れて、またお酒とかタバコとかそういったもので自分の体をダメにして、人生をダメにして、ね、そういう罪、汚れに生きている生き方を180度方向転換するんです。真逆に。罪に対して生きてきたことをやめてストップして、向きを変えてキリストに対して生きる、これが方向転換ですね。悔い改めです。そして悔い改め、ね、悔いるという言葉の通りに、心の内に悔いるという、そういう感情も伴うものです。本当に自分の罪を悲しんで、そしてもう人々に、ね、旦那さんに迷惑をかけ、子供に迷惑をかけ、両親に迷惑をかけ、そういう生き方を本当に自分自身に対する、ね、その悔いる気持ち、悲しむ気持ちあるでしょうか。迷惑かけてるのはあはははっていう、そういうですね、考え方、そういう言い方ではない、ダメですね。悲しい心があるはずです。人を迷惑かけて、私誰々のことを、ね、泣かしちゃったのあははって、これは悔い改め一切ないですね。悔い改めとは、罪を悲しむ心が必ずあるべきです。ね、物事を誰かに迷惑をかける、誰かを悲しませる、ね、笑いどころではないですね。悲しみどころです。ですから、まず私たちはこの悔いるということを、ね、改めるということ、これがまず なくしては、福音はそもそも始まっていないんです。福音は、悔い改めのバプテスマから始まるんです。悔いること、ね、自分のそれまでの罪の生き方、それを悲しんで生まれ変わりたい、キリストに似たものとされたいという心がそもそも ない人は、ね、福音始まってないんです。多くのクリスチャン、ね、洗礼、水のバプテスマを受けている人は 大勢おりますけれども、でも、ね、洗礼を受けて大体3年ぐらいで去っていく人が非常に大多数だと日本では言われております。ね、洗礼は受けたけれども、でも、キリスト者として根付いて生活していく人は本当にわずか。ね、悔いるという心、改めるという心、それがないと、このバプテスマは意味がないわけですね。我々は先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけないと、ヨハネは言いました。私はクリスチャンだ。だからもう天国行きの切符は手に入れてるんだから、ね、どうでもいいんだ、ね。そういう考え方ではいけないんです。神さんはこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こしになれるお方です。ね、石ころのようなものでも、イエス様を信じれば、ね、神の子供とされます。だから自分は、ね、もう大丈夫だ、安泰だ、ね、そういうふうな考え方ではいけないんです。あのパウロでさえ、ね、私はまだまだ、ね、到達した地点を、そこを基準として、まだ先に目標を向かって一心に走り続けていると言いました。あのパウロほどの、ね、もう霊的高次元に達したような、そんな人でさえも、まだ達していないと言ってるほどですから、まして私たち、ね、もう達したんだ。もう、あとは飲めや、歌えや、騒げや、ね、そういう好き勝手していいものではないんです。ですから、まず、バプテスマ、ね、これは、今までの行いを死に明け渡すこと、また、悔い改めること、本当に、それまでの罪の行い、ね、旦那さんとか、奥さんとか、両親とか、子供とか、周りの人たち、ね、本当に、悲しませたり、迷惑をかけたり、そうしたことを、あるいはイエス様に対して、神様に対して悲しませてきたこと、これを本当にまず悔いなくては、改めなくてはならないんですね。ヨハネは言います。斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ね、はい。実、ね、木という言葉、実という言葉、実という言葉が再び出てきました。ね、悔い改めにふさわしい実を結びなさいと、8節でヨハネは言っておりますし、そして10節では、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる、ね。そのような準備がもうすでに木の根元に斧が置かれてなされている。ヨハネは言います。ですから本当に私たち、実を結ぶということを、これを本当に目標にするべきですね。実を結ぶ。実を結んでいるでしょうか。ね、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。これら皆さん、ね、イエス様を信じてから増し加わっているでしょうか。ね、ちょっとでも増し加わりつつあるならば、それは確かに御霊にあって歩んでいる証拠ですけれども、ね、クリスチャン歴10年、20年経っても、全然喜びがない。全然平安がない。ね、全然、ね、自制ができない、ね。そういったことではまだまだですね。もっとも、ある実はそのままで、ある実はどんどん増し加わっていく、ね。こういう成長は確かに着実にあるのであるならば、本当に私たちは目標を目指して、ね、キリストという目標を目指して、一心に走っていくべきです。ヨハネは、ね、自分はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、10節で自己紹介しております。あなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けている。ですから、水のバプテスマはまず本当に今までの行いを悔い改めるということ。これが水のバプテスマです。ひとたび水のバプテスマを受けても、ね、悔い改めの一切ない生活、また以前の生活に戻って、以前のようにのんべんだらりと生活して、相変わらず、ね、神と人とを悲しませながら生活するとするならば、全くもってバプテスマの意味はないわけですね。ヨハネはさらに言います。私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。で、終わりではないんですね。あるキリスト教団の方では、ね、水のバプテスマだけしかわからない人たちがおりますけれども、でも、 バプテスマには、ね、もう明らかにここで示されている通り2種類あるんですね。水のバプテスマだけでなく聖霊と火のバプテスマです。11節の後半にありますね。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。書いてあります。あるんです、聖霊と火のバプテスマというものが。そしてこの方は手に身を持っておられ、身っていうのはふるい分けの道具です。あの農業の道具で、あのもみ殻とその身とを、ね、ふるい分ける、そういう道具ですね。そしてご自分の脱穀場を隅々まで清められる。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますとあります。ですから、ね、バプテスマを受けても悔い改めにふさわしい身を全然結んでいないような、ね、もみ殻の類の人たちは火で、ね、焼き尽くされてしまうという、そういう火があるんですね。麦の中にも、ね、まあ、いろんな麦があって、まあ、私は、生まれ育った茨城の方では麦畑もありました。麦、その、実ってきたやつ、もみ殻を、割って、そして中、ね、小麦粉の元になる実が、ね、白い実がある、んですけども、ね、それ、まあ、食べても、まあ、小麦粉の味がするだけで別にどうってことはないんですけども、中にはもみ殻だけしかなくて、中開けても実がないやつもあるんですね。そういう類の人もいるんですね。外見はもみ殻でも中には実があるだろうと、ね、思って、ね、そしてどんどんもみ殻が主にあって取りそぎ落とされて、ね、砕かれて中から実が、有用な実が現れてくる人はいるんですけども、中にはもみ殻を、ね、砕いても、ね、結局中までもみ殻だったっていう類の人もまたいるわけですね。そういう人は本当に、火に投げ込まれてしまう、そう書いてあります。まあ、ちょっと怖い話であるんですけども、でも書いてあるからには正確に伝えなくてはなりません。このお方は、ね、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされるお方です。まあ、ですからまず悔い改め、ね、バプテスマのヨハネが来た段階では水によってそれまでの行いをやめて悔い改めて、ね、もう以前の自分に対しては水の中に沈めて浸し込んで死に明け渡して、そして方向転換して歩んでいく、これが本当に水のバプテスマを受けた人が、ね、歩むべき道のりです。ね、ひとたび水のバプテスマを受けたらもう天国行きの切符を手にしたという、そういうものではなく、これは日々水のバプテスマを受けて、そうして歩んでいくべきものです。さて13節以降にイエス様がいよいよ登場します。13節以降、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アメン。ね、イエス様がいよいよこのマタイ福音書で、ね、登場し、そして交渉外が始まります。イエス様のその公の生涯、交渉外はこのバプテスマを受けた時点で、この瞬間始まったんです。 まあ、ですからバプテスマのヨハネのその役割は本当に偉大ですね。イエス様をまず指し示すために死の道を整えるという役割があり、そしてイエス様を指し示してイエス様に水のバプテスマを授けて、そしてその時点から、ね、聖霊がイエス様に鳩のように下って、それからイエス様の公の活動が開始された。ですからバプテスマのヨハネは人から生まれたものの中で最も偉大なものと呼ばれているんです。このですから私たちにとってはどうすれば主の御前に偉大であるか、それはイエス・キリストを指し示すものであればあるほど、その人は偉大な人と呼ばれるようになっていきます。ですから、ね、何か良い行いをするとか悪いことをしない、まあそれも確かに重要ですけども、最も主の目に尊いことは人をイエス・キリストへと導くということです。主は、ね、このイエス様が十字架にかかれて葬られて蘇って、そして天に昇られて以来、福音というものは人によって、ね、人の唇、人の足、人の手の技によって伝えられております。福音はですから本当に人間によりけりなんですね。なんで主のお生まれ、イエス様の誕生、御使いたちは羊飼いたちにしか現れなかったのか、なんでヘロデ王の宮殿に現れず、そんな人々から阻害されているような人たちのところにしか現れないのか、それは福音とは、またキリストイエスとは人づてに伝えられるべきお方だからです。この時ヨハネは、ね、イエス様に、ね、そうさせまいとしました、ね、私こそあなたからバプテスマを受けるはずです、ね、なんであなたが私のところにおいでになるんですか、ね、本当にもっともな疑問です。なんでイエス様はバプテスマを受けなくてはならないのか、ね、悔い改め、イエス様は罪ないお方ですから、そもそも悔い改める必要はない、そもそも水の中に浸し込まれる必要もない、ね、死を本当は経験されるようなお方ではないはずなのに、どうして死を経験しなくてはならないのか。イエス様は私たちの先駆けとして来られたんです。私たちの長男として来られました。私たちがキリストの歩んだ道のりの後を歩めるようにと、イエス様はこのようにして、ね、模範を示してくださったんです。本来悔い改める必要のないイエス様、ね、死ぬ必要のないイエス様が真っ先にバプテスマを受けられた。死と蘇りを、ね、象徴するバプテスマを受けられた。だからイエス様のこの行動は正しいんです。イエス様は、ね、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのですと言いました。イエス様は私たちにふさわしいのですと言われましたね。あなたにふさわしいのでもなく、私にふさわしいではなく、私たちにふさわしい。ですからイエス様に続けと、ね、言う私たちには、本当にバプテスマを受けるということはふさわしいことです。私たちはですから以前の罪の行いを悔い改めて、水の中にその以前のものは全部死に明け渡すということ、これは私たちにふさわしいことであり、またなすべき手順です。そしてイエス様は水から上がられると聖霊のバプテスマを受けました。イエス様はバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。そしてまた天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アメン。聖霊のバプテスマを受けた時の印、その時天からの、ね、その呼び声、要するに父なる神さんからこれは私の愛する子だと、私はこれを喜ぶ。それが聖霊のバプテスマを受けた人の特徴であり、また印です。すなわち、父なる神様が父となるんです。本当にアバ父と ね、呼べるほどの親しい間柄になるためには、聖霊のバプテスマを受ける必要があるんです。聖霊によってでなくては誰も、ね、父なる神様をアバ父と呼ぶことはありません。皆さん、御言葉がなかなかわからないという人いるでしょうか。どうも、ね、神様はほど遠い、何か天の真上に座して遠い存在だと思っている。いてそこから先に進めないっていう方は、ね、聖霊を求めるべきですね。聖霊に満たされるならば、父なる神様が、ね、本当にアバ父と呼べるほどに親しい、そういう関係になります。冒頭でお見せしましたのはガラテヤ書の4章だったんですけども、ガラテヤ書の4章6節と7節に書いてあります。ガラテヤ書の4章6節と7節、そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば、神による相続人です。アメン。神様は、父なる神様を、アバ父。アバっていうのは本当に、子供の親しい父親を呼ぶ、その呼び方です。お父ちゃんっていう、そういう呼びかけですね。本当に親しい呼びかけ。それがアバの意味です。神様を本当に、親しくお父さん、ね、そう呼べる、その御子の御霊を私たちの心に使わせてくださったと書いてありますね。御子の御霊が私たちの心に使わされて、その使わされた時、私たちは父なる神様をアバ父と呼ぶことができるんです。そしてその時もはや私たちは奴隷のように、ね、なんか無理やりに過酷な労働を押し付けられるとか、そういう存在ではなく、本当に親子関係としての、その親しい、また愛情に満ちた関係でもって、父なる神様との関係を結ぶことができるようになり、そして子であるならば、神による相続人ですと書いてあります。御子の御霊って書いてありますね、6節に。御子の御霊を私たちの心に使わせてくださった。ですから私たちの心にもし父なる神様を本当にお父さんと親しく呼ぶ、そういう心があるのであるならば、御子の御霊が私たちの心に使わされているということです。で、御子の御霊が与えられる、これどれほど素晴らしいことでしょうね。同じことがローマ人への手紙にも書いてあります。ローマ書の8章12節からのところです。ローマ人への手紙の8章12節から17節までお読みします。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと 栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アメン。ここでも、御霊を受けた人は、子とされている。アバ父と呼ぶ御霊を私たちは受けたとあります。そしてそれは人を恐怖に陥れるような奴隷の霊ではありません。ですから父なる神様との関係が本当にアバ父と呼べるような、そういう親しい関係であるならば、その人は聖霊に、聖霊のバプテスマを受けた人です。聖霊に親し込まれた人です。そういう人は本当に神様とこのような親しい良好な関係を持つことができ、そして父なる神様のありとあらゆる栄光の富を相続できる相続人としての、ね、その心も持てます。ですから、御霊に満たされている人であるならば、ある人ほど、ね、そういう世の富、それに対して無頓着になっていきます。何しろ、天の富の相続人であるという自覚がどんどん、ね、大きくなっていくわけですから、そもそも世の富が今ないにしても、天国のその銀行口座にはもうたっぷりあるから、だから、もう自分は大丈夫だ、ね。そういう心になっていくんです。ですから、ね、聖霊十万だと自称している人の中で、金、ね、金銀とか、何か物を蓄えたりとか、そういうことをしたがる人は、ね、天の相続人という自覚がないということですから、ね、聖霊満たされているわけではないですね。私たちが本当に聖霊に満たされるためには、ね、神様の相続人という子供としての立ち位置を私たちが得るためには、バプテスマです。まず水のバプテスマ、そこから始まり、そして聖霊と火によるバプテスマをいただく必要があります。私は確かに水のバプテスマを受けました。確か88年の12月のクリスマス礼拝の時に、私は水のバプテスマを受けたんですけども、聖霊のバプテスマをいつ受けたというのは、ちょっと覚えていないんですね。でも、明らかにその聖霊によって、まあ、このようにして、もう御言葉を語る務めが今任じられているんですね。聖霊のバプテスマはいつ受けた、ね、どのようにして受けたか、それはわからないこともあります。もちろんわかる人もありと、もうありありとわかる印として聖霊のバプテスマをいただく人はいるんですけども、でも聖霊の印、それは本当に父なる神様と親しい関係に入れる、御言葉の中にキリストを読み解くことができる、御言葉が本当にアバ、父なる、親しいお父さんからの本当に愛に満ちた言葉だとね、わかる。そして、また共同相続人ね、神様の子供としてのその相続人という、その心が、心の内に芽生え、それで満たされて、だから平安に満たされるんですね。いかに何か、物を持っていなかったとしても、いかに、ね、自分の手持ちが弱いとしても、それでも、神様の子供という立ち位置、相続人という立ち位置を、ね、心の中のどっかに、まあ、潜在意識として持っているから、だから何が起こっても、平安な心を保てる、ね。その平安さがどんどん増し加わっていくのが、聖霊によって満たされて、導かれていく人の特徴です。皆様ですから、バプテスマ、ね、御霊に満たされるということ、それを求めましょう。キリスト者の中にはですね、水のバプテスマ、確かに何年何月何日に受けたという、そういう人はあっても、でも、全くもってバプテスマを受けたにふさわしからぬ歩みをして、そして水のバプテスマ以前に戻ってしまったような、ね、自称クリスチャンもまた世の中には多いんです。悔い改めがない人は、以前に戻ってしまいます。ね、以前の行い、罪深い行い、バプテスマというのは、ね、罪、汚れ、それを好き放題、好き勝手にできるための免罪符ではないんです。バプテスマというものは、私たちが、ね、キリストにあって歩むという、その心の決心であって、体を清めるためのものではない、書いてあります。バプテスマ、ね、皆さん、まず、悔い改めているでしょうか。 以前の行い、それをそこから方向転換してるでしょうか。相変わらず生まれながらの、ね、自分の好き放題に生きたいという生き方に歩んでないでしょうか。まずそれを死に明け渡すところから水のバプテスマの効用が始まり、そして精霊のバプテスマ、精霊と火のバプテスマ。火は私たちのもみ殻の類を焼き尽くします。私たちの、ね、主に対していらない部分、それはまず焼き尽くされる必要があります。そしてそれらが焼き尽くされて本当に主に有用な身が現れるならば、私たちは主の働き人として有用となり、そして聖霊に満たされるならば、ますます神の子供という実感が増し加わっていきます。また聖霊に満たされるならば、キリストと共なる共同相続人という自覚がますます増し加わっていきます。どうか皆さんはこのバプテスマ、ね、本当に聖霊と火によるバプテスマ、これを目指し進みましょう。またあるいは神の子供という立ち位置、神様とのその御子キリストとの共同相続人というこの立ち位置がますます私たちのうちに増し加わっていくように、ますます御霊に満たされて歩む、ね、この歩みを目指す皆さんでありますように。あるいは、ね、自分はまだ水のバプテスマが必要だ、ね、以前の行いの悔い改め、ね、そこが必要である、ね、そう示されたのでしたら、本当にしっかりと神と人との前に喜ばれないものを、これを水の中に沈めて死に明け渡して、そして方向転換した歩みをして、そして主に対して歩んでいくように、ね、本当に私たちは成熟を目指して進んでいくべきです。どうかこの一年、ますます成熟へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、バプテスマということにおいて、本当に私たちが以前の行いをやめ、それを水の中へと沈め、死に明け渡し、悔い改めにふさわしい実を結ぶものでありますように。ヨハネは悔い改めの実を結べと、それを結んでいない者はマムシの末どもと躊躇なく言いました。本当に私たち自身、マムシの末のような類の性質、これは水の中へと沈め込み、手放して歩んでいくものでありますように。誰もマムシのような性質を水の中でも握りしめて生かし続けて、それを水から上がってもなおマムシの性質を持ち歩くようなものは一人もいないように、聖霊と火によってそのようなものは焼き滅ぼされてしまいます。私たちのうちのいらないところを死を聖霊の火によってもみ殻の類を焼き尽くして、本当にあなたに見舞いに有用な身が残り、そして私たち自身は御霊に満たされて神の子供としての歩みをなし、またキリストとの共同相続人というこの絶対安全な立ち位置にしっかりと留まって、そしてますますキリストの花嫁として、また働き人として歩んでいく私たち一同でありますように。今日いただきました御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。バプテスマのヨハネは主イエスキリストの来たるべき道を整えて、そしてイエスキリストの働きの道を真っ平らにしたことによって、女が産んだものの中で一番偉大なものと主に称賛されました。主よ、このことは私たち自身もするべきことです。人々がイエスキリストに進みゆくために、その道をまっすぐにする必要を私たちはいつの時代でも覚えて、そして人々とこの時代を主の前に導くために、その道をまっすぐにせようと私たち自身も荒野において叫ぶ者の声となって叫ばなければならない責任があるということです。一人一人この御言葉に扱った者に、バプテスマのヨハネに与えられた油注ぎを与えてください。そして御言葉に対して、神の御国に対して、主を本当に悔い 食いるために食うために来るそのイナゴの大群のような罪の性質、それを主よ私たち自身もバプテスマのヨハネのように主よそのすべてのはびこる死を命で飲み込むことができますように、あなたの乳と蜂蜜が流れるその御言葉を持って飲み込むことができますように、主よあなたが私たちを助けてください。罪の性質、それを主よ私たちも示すことができますように、そしてその罪の性質を本当に死という水に浸し込まなければ、主よ私たちの生かされる道がないことをバプテスマのヨハネのように私たちも人々に宣言していくことができますように、イエスよ助けてください。私たち自身も悔いる心を持って罪に対して進みゆく私たちの方向、その方向を主よあなたに変えることができますように、方向転換をして主よあなたに変えることができますように、私中心であった言葉行いをあなた中心、あなたの御言葉中心として方向転換をすることができますように、主よ正しく悔いる改めるその幸いを私たちに与えてください。これから私たち主の御前において賛美しながら悔います。そして犯してしまった罪に対して心の痛みを覚えながら主の前で許しを願っていきたいと思います。主よ私たちの祈りをあなたが聞いてください。そして私たち自身罪の性質を今日この時間主よ死という水に明け渡し、そして罪の性質をそこに葬ることができますように、親しく込むことができますように、そして主よ新しく生まれ変わった命で主よ聖霊のバプテスマを受けることができますように、イエスよ私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。